一瞬名物は何よと問えば、うん、お男立てしか立ちゆか、天竜の流れで育つ男、ご存知森の石松を不便ながらも務めます。
夜とはいえど月明かり、城を欺くばかりこのいいお天気に、見ればあたあた十人そろってびっちょり濡れているが、それは一体どうしたんでしょうね。
嫌なこと聞いてやら、このぐっちょり濡れてんのは閻魔堂の前で石松を切った石が用水堀を飛び越えて逃げた、その後から俺っち十人が追っかけた、用水堀を飛び越えようとしたこっちは大勢、体と体がぶつかり合って堀の中へ落っこったんで、それでびっちょり濡れてんのよ。
あら、石さんを切るために十人が堀落ちたんですか。
そうだよ。
石さんは何人でした。
嫌な女だねこの女。石松は一人じゃねえか。
一人の石さんを切るために十人が堀落ちたんですか。
つまりそうだよ。
あら、まあお強いこと。七さん聞いたかい。一人を切るために十人が堀に落ちたんだって。こんな強い人に構うんじゃないよ。また堀落っこっちゃうといけないから。
いや、なんだなこの女、覚えてろ畜生。そのまんま十人が出ていく、笑いながら七五郎、ざまあみろい。ガタンガチンと上下した時、
女房の民が大きな声、表のやつに聞こえるよ。ねえ、しつさんよ、七五郎さん、あの様子では一さんがよほど嫌われているらしい。あの石松も情けない、どうせ隠れてくれるなら私の家へ来ればよいに、私ら夫婦が命を捨てても、あの人だけは囲まうもの。ああ、石松は水臭い、今頃はどこにいるでしょうと言われた時にゃ、さすがの七五郎、二度びっくり。えらい女があるもんだ。俺が何にも頼まんのに、表のやつに聞かせをやってや。こうなると亭主の値打ちがだんだんなくなってきや。お民、
はいよ。
おめえすまねえが、便所の窓からちょいっと庭見てこい。
はいよ。
立ち上がって女房が裏口から飛び出した。しばらく立てば戻ってくる。
ひっちゃん、行ってきたよ。
何してやんで。
何してやんでって、 うちの周りを一人回ってきたんだよ。立って回っちゃ分かるといけないから、はって一回り回ってきた。こら、手も膝も泥だらけ。はうってものはつらいもんだ。ああ、犬を察しるよ。何を言うんで、
誰もいなかったが。
いたよ。
いた？
ああ、庭のところに二人。戸に耳をつけて中の様子を聞いていた。あたいが便所の窓から見てんの知らねえで、二人が顔見交わしてにっこり笑って今日で、お民がああいうからには石松がいねえと決まった。いねえところをぐずぐず探していて、野郎清水に逃がしちゃ大変だ。さあ脇を探そうってしっちゃん言っちまいがあったよ。バカな野郎だね。バカの番付ができるとあいつ大関になるよ。そうかもしれない。ガラリッと雨戸を開けて、しっちゃんごらん、月の明かりでよく見える。道ならわずか一丁半、向こうに見える十本の長脇だし、今のやつらさ、うちの周りにはもう誰もいないよ。
あ、そうか、表見とろ。
ガラリッ
と押し入れの戸を開けて、だ、石、出ろよ。
だだれた。
暑いのと、蚊に食われてかいのと、切られた傷が痛むのと、三つ合併しやって。なるほど、痛い。七夜兄、ありがとう。おめえにああは言われたけど、チャリーンと剣の音がしたら、俺は飛び出そうと思っていた。いい安兵衛に引き上げた。ありがとう。ありがとうという礼は、俺は腹から言ってんじゃねえぞ。あれ、嫌な礼やんな。そうか、当たり前じゃねえか。おめえと俺とは生まれる時は別だったが、死ぬ時は一緒にしようと、血酒飲んだ兄弟分、おめえが切られて俺の家に来りゃ、俺は命を捨ててもかくまうという、俺の腹に固定があるから、俺が世話になるのは当たり前でいい。当たり前じゃねえってしねえ。当たり前だよ、いいんだよ。いや、おめえには当たり前なんだけどさ、お民さん、あんたにはありがてえ。女のくせに切った単価がすごいから、お民がああいうからには石松さんいねえんだと、あいつら引き上げた。あん時お民さんの顔の色が少しでも変わっていたら、俺の命はなかった。お民さん、あんたにだけは石松は腹から礼を言いました。何を言ってんだ石さん。さあ頭上げておくれ。い、おや石さん、なんだお前、綺麗に巻いてあるね。押し入れ入る時には傷だらけだった。お前その綺麗どっから持ってきた。 え、これが押し入れの中かけましたら、ひといもんが一枚出てきやったら、こいつはいいと思ってビリビリ破いて巻いちゃった。いい気持ちだ。
いい気持ちじゃないよ。他にあったろ。それは昨日こさいたばっかりで、まだ手が通ってないんだよ。
あれ、こいつは新しいのか。
そうだよ。
どうりで破くのに骨が折れて。骨折って破くことはないやね。まあいいや、お民黙ってない。石、てめえ性命据えて返答しろよ。ん、なんだ、成り行きはどうするつもりだ。七夜に、
世話になったら浜松へ行く。
え、浜松はいいとこだ。立派な医者がある。そばに頼んで体直してもらって、元のようになってから宮古田村に切り込んで、この仇討ちをするつもりよ。ん、よし、俺の考えと同じだったな。俺のうちにかごまって傷養生してやりてえが、またあいつら来るとうるせえ。浜松行きゃ大丈夫。ましてあそこの梶本黒龍や亀吉ちゃんは俺がいたって仲がいい。
さ、俺は一緒に行こう。ふーっとしてやに。おめえ残ってつから一人で行くで。冗談言うで。
五条も以外にしろ。そんなに切られて、口だって満足に聞けねえてめえ。浜松まではかなりある。
てめえ一人で歩けねえ。俺は行こう。一人で行く。一緒に行く。たって断らい。
なぜならば、後のようにこの話が出て、森の石松ってやつは、都鳥か越え、てめえの命は欲しいから、七五郎に送ってってもらったといや、清水一家の名前が汚れだ。俺は一人で行くで、やっとお民さん黙ってつくんねえ。もう傷なんざ痛がねえ。ほら、この通り。ね。ほら、大丈夫だろ。ほら、よっ。だっけしょ、立ち上がって歩もうとした傷の痛さ、しょろりとよろげた、しまったと思ったが、立ち止まることができない。ばったり倒れた。ほれ見ろよ、いいさ、しっかりよしよ。何、大丈夫だよ。膝痛んで転んだんじゃねえ。七夜におめえ気をつけろよ。うん、何をったっておめえこんなとこ湯飲み置いとくから、俺は湯飲みやってほどけつまずいたぞ。湯飲み？
うん。
何言ってやんだ、湯飲みなんかんなとこにあらしねえ。湯飲みは火鉢の上に乗ってらえ。え、あら、あんなとこにありゃ。意地の悪いもんだな。七夜に、え？
はずみってもな、恐ろしいもんだな。
何が？俺はここにあった湯飲み、ポンとけつまずいたら、火鉢の上に乗っちまえ。
何を言ってやんで、一切や、大丈夫だよ。また立ち上がる始末は、お世話になったよ、お二方。遠藤命が生まれれば、またもお世話になりますよ。夫婦仲良く暮らしてよと言葉を残して表出る。石はしっかりしてくれよ。一さんしっかりしてちょうだい。見送る人は二割の、見返る人は石松一人。ありがたい夫婦の人、それに引き換えにくいやつは都鳥。騙し討ちにとなったかなと思いますりゃ、さすが丈夫な石松も悔し涙がポロリと落ちる。ここで涙をこぼしたら夫婦の人に笑われると、おつる涙をまぶたで止める。泣かんとしたが世の中に投げと言われて山を研ぎす。闇夜にゆっかり泣くえも狭い。泣くなと言われ名をせき上げて泣く河内鳥。涙一つがよろめく足を踏みながら、一足出ては、あと振り返る。また一足後を見る。 まだ二人が伸び上がって見ている。二人が見ているところでひょろっとでもよろげりゃ、それ出したってってまた来るから、見ているところじゃ痛くねえような格好で歩いて、二丁ばかり来て、ふっと右に曲がります。後ろを向いた二割の姿が見えなくなれば、ばったり倒れる森の石松。おいて、おいて、いて。痛かねえと言ったけど、生身の体こんなに切られて痛くなくってたまるものかい。浜松まではかなりある。とても一人じゃ歩けねえ。よかったな。
お？
うん。こりゃいい。キュリッと脇差しの鞘払って、えいっ！バタッ。チャリーン。鞘に収まります。立ち木の枝は切り落とした。それを杖にしてしょろしょろしょろしょろ。今切られた閻魔堂の前。これが石松どこを叩いても真からそっから強いとこ。そんなにひどい目にあったとこ、いいけど頼まれたっていけるもんじゃないんです。それを平気でやってきました。閻魔堂へどっかり腰を下ろして、用水堀を見てにっこり。昼間、釣りに来ていて様子を知ってた。この辺なら飛べると思って、縮めた足をわーんと伸ばした。弾みたいながらよく飛んだもんだな、あそこまで。あとのやつは、みんな堀をこっちやがって、おたみさんに仕上がされやがって。おいて、おいて、おいて。脇腹が痛くてたまらない。よったな。バタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタ。おっ、やろう気よったな。どうなるものかい。ずーっと、閻魔堂の後ろに回って、体を隠していた、とは知らない今の十人。ゾロリッと集まった。おやぶ言わねえか、そっちは。いねえ。そっちいねえ、言わねえ。かしいな。逃げたかな。逃げ足の早やろだ。なんで清水一家の森の石松は強い強いって言った。逃げちゃうや。強かねえ。卑怯な野郎がねえ、石松って本当だい。逃げるなんて卑怯だ。え？石本は卑怯だ。て、百両の金が消せねえで、三人の旅人出しに使って、俺を騙し討ちにしやがって。てめっちゃ卑怯じゃねえと思ってやんだな。てやろう、虫のいい野郎だ。よし。ここで切られて死ぬようじゃ、持ってまれた俺の寿命。七五郎夫婦にはすまねえが、もう一遍出てやろう。また出てきやがった。勝つことを知って、負けることを知って、進むことを知って、退くことを知らなきゃ男になりません。石松のは、侍で言うと犬しぶし。勝つことを知って、負けることを知らない。進むことを知って、退くことを知らない。で、こう強すぎると自分は男になれず人の重宝になるばっかりで早く死んでしまいます。杖放り出して脇差しの繰り方に行ってずっと出てきます。やい！お！石松！やかましい！寝ろ！森の石松は卑怯だってやったな。こしたら逃げたんじゃねえや。てめっちゃここに来るだろうとさっきから待ってたんだ。死ぬぞ一家の森の石松は、これだけ強いというところを見せてやる。ギラリッと抜いた長脇だし、誰抜いたのって言って石松の強いのを知ってたんですから、パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ 野郎逃げるなって言って追いかけた。大きな石やっとのつまずいてもんどり打って倒れた。しまった、起き上がろうとした。傷の痛さ、起き上がることができず、まんまんしているところへ、やちめやちめやちめ、ずらーっと取って返した住人が、石松をズタズタに切った。四十三断ち切られて、逃げ傷一つもなし、向かい傷ばっかり。堀の石松は哀れな男だ。そのまんま、引き上げてしまいました。言うに、明日の朝、誰か閻魔堂の前で殺されているってことを聞いた。ひどくやられている。やだな、博打打ちはな、あんな死に方するから。話をしながら、七五郎のうちの前を五六人が通った。七さん、聞いたか。うん、行ってよ。七五郎を駆けつけてきてみるといいします。俺が一緒に行きゃこんなことはなかった。強いばかりが男じゃなかった。なぜ俺の言うことを聞かなかった。俺が清水の貸元にあって、七五郎、なぜ一緒に行ってくれなかったと言われたら、俺が何と言ってお詫びができる。けれど、てめえを殺したやつは、都鳥一家と、知っているな、天にも地にも俺一人。てめえが死んで四十九日のタイヤが済んで、千個の煙の耐えると同時に、てめえの仇は俺が撃つぞ。ちょうど時間となりました。ちょっと一息願います。また公園つかまつ。